Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第68回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回は給食について語ろうじゃないかという回になっております。私スープストック東京さんがすごい好きでよくお世話になってるんですけど、ある日仕事終わりのとある駅構内でこうぼーっとしながら店の前に出てる今週のメニューっていうのを眺めてたんですよね。で、あ、今週はビストワーズあるなとか、お、冷たいレモンカレーあるじゃん、やったとか、あ、チャツネとイチジクのカレーかーみたいな、うまいんだけど甘いんだよなとか、こうしげしげ眺めてニヤニヤしてたんですよ。スープストック東京って基本週替わりでラインナップが変わっていくので、でこの感じなんか知ってるなと思って気づいたの。これ給食のメニューが配られた時の私や弱い10歳ほどの少女咲子がね、週末の配布物で給食メニューが配られた時のあの引きこもごもの感じとめちゃめちゃシンクロしてきて、あー、献立表ってこの世で最も尊い印刷物の一つだったなっていうのを思い出したんですよね。緊張しながら前の席から運ばれてきたプリントをこうペラリとめくって、わかめご飯勝利とか、栗ご飯大勝利、プルーン大敗退みたいなね。私世界で一番苦手な食べ物が干しプルーンなんですよ。これ話したことあると思うんですけど、だからまあレーズンも芋づる方式に苦手なんですけどね。でそのプルーンという私を脅かしてやまない悪魔のような食べ物がさ、こう真空パックされて真っ黒いこう大きな虫みたいになって、給食のプレートに乗っかってやってってくるんだよね。あれやってきてたなっていう方はわかると思うんですけど、本当に私は何の罰を受けているのだろうという感じですね。でなんとか食べようとするんですけれども、干したブドウ類ならではのもわっとした匂いでこうおえってなっちゃうっていうのをね、繰り返していたわけなんですが、それで私も給食の来週の献立表にもうプルーンっていう4文字があると、もうその1週間大雨ですよ。心がもう今でも覚えてるもん。家のソファーからさ、窓の外眺めながら涙をこらえながら、明日学校が爆発しますようにって願ってた夕方をね。すごいですよね。私にとってプルーン一粒が学校を爆発させるに値するほど負のエネルギーを持っていたわけだからね。でもまあ学校は爆発せず、私は学校に行き、それでまあみんなの目を盗んでプルーンをポケットにね、さってしまうんですよ。本当にもうセキュリティをかいくぐって均衡破りをするような緊迫感でねやってたわけなんですけど、もう監視カメラのごとく目ざといクラスメートに見つかり密告されちゃうんですよね、先生にね。それで職員室呼び出されてさ、絶体絶命の咲子は、なぜプルーンを隠したんですかって先生に聞かれて、もう自分の内側の大雨をこらえきれずに、本当に吐くほど嫌いなんですって号泣してさ、ちょっとやばいやつくらいの勢いで泣いたんですよ。そしたら先生も結構ポカンとしちゃって、それはもうほとんどアレルギーだから残していいですよって言ってくれてね、マジかよっていう、もう話せばわかるやつだったってなりましたね。だから私はその時にもう耐えられないほど辛いことがあったら無理に抑えずにやべえやつになった方がいいんだっていうことを気づきました。やべえやつになったらやべえやつのためのプラン B が発動されて、その方が生きやすくなるということを知りました。はい、早速嫌いな給食の話から入ってしまって恐縮なんですが、でも嫌いも好きも含めてね、給食っていうのは本当に学生生活のハイライトだったなというふうに思います。で今回いろんな給食エピをですね、アジナフレンズの皆さんから募集したんですが、いや面白かったですね。本当にたくさんのお便りありがとうございます。というわけで、早速読んでいきたいなというふうに思います。ラジオネームデイリー山崎さん。毎月配られる給食の献立予定表を好きな献立に蛍光マーカー色をつけ、目立つようにしてファイリングして持ち歩いていました。 揚げパンやカレーなどの主役級大好物は太い蛍光黄色、デザートがつくときは赤いボールペンで文字を囲ったり、ピーナッツバターやコーヒー牛乳などの嬉しい誤算形はオレンジでアンダーバーを引いたりと、さまざまなことをして給食の楽しみな日を分かりやすくしていました。また暇な授業中には丸1年前のものと見比べたりしていました。ちなみにホワイトシチューをご飯にかけて食べることは僕にとって給食のタイミングが初めてだったので、何かの間違いかとマーカーを引く手が止まった記憶があります。はい、早速猛者が現れましたね。え、こんな手をファイリングして持ち歩く小学生って何？お金のかからない最高の趣味をお持ちの、お子様だったんですね、デイリー山崎さん。しかもお気に入りのメニューを色分けするという気合の入りようですよ。まあそこまではわかるかもしれないんですけど、この丸1年前のものを見比べるっていう、こう比較研究にまで手を伸ばされていてね、多分そこまで読み込むとだんだんこう自分統計的な感じでこう予想もついてくるのかな。なんかあ、そろそろこの流れだと揚げパンの兆しとかね、ソフト麺投入来るかなとかね。まあ私も献立相当好きだったけど、1年前のものと見比べるのはやばいっすよね。上には上がいるなと思いますよ。あとやっぱり揚げパンの話ね、揚げパン愛の投稿めちゃめちゃもらって、私ももちろん揚げパン好きだったなと思い出すんですけど、やっぱ砂糖と油に惹かれてしまう人間のね根源を突きつけられるような、こうやっぱ明快な料理だなと思うんですが、しかもめちゃくちゃ食べづらいっていうね、まあ食べづらいメニューってやっぱり心に食い込んできますよね。めちゃくちゃこぼれる、どんどん溶ける、やたら食べづらい、そういうかまってちゃん食っていうものの存在はなんか一目置かざるを得ないなというふうに思うんですが、まあ、あの揚げパンで面白いお便りありましたので、読んでいきたいと思います。ラジオネームきのこたこ焼きさん。思い出に残っている給食のメニューは揚げパンです。学校給食とは切っても切れない関係性の揚げパン。そんな揚げパンですが、私にとっては社会人になってからの思い出メニューです。新卒で学校給食の調理員として勤務していた頃、ベテラン調理員の方から、もう少しで揚げパンの日だね、揚げパンは大変だから頑張ろうねと意味深な言葉をかけられました。新人だった私はその言葉にドキドキしていました。そう、私はパンを揚げる係だったのです。前日は緊張しすぎてジャムおじさんと給食室でパンをひたすら揚げる夢を見ました。ガチです。やばいね、サポーテッドバイジャムおじさん。はい。いざ当日、輝く油の中へふかふかのパンを放り込み、ここだというタイミングで油の中から救出します。大量のパンを揚げているうちに、パンを揚げているのか私が揚げられているのかわけがわからなくなっていきます。そして激熱のパンにきなこ係の方が熱い熱いと言いながらきなこをまぶしていきます。さらには迫りくる提供時間、まさに戦いです。なんとか作り終わった頃には抜け殻になっていました。給食室では徹底した衛生管理とタイムスケジュールのもと調理が進められていきます。学生時代はそんなこと一切考えず、美味しいなと軽い気持ちで食べていました。現在調理現場からは離れてしまいましたが、作る側を経験して改めてその大変さと誰かに作ってもらう尊さを感じました。給食に限らずですが、生産者さんや調理してくれた方に感謝する気持ちを忘れてはいけませんね。今日も感謝を込めていただきます。ありがとうございます。もうこれなんか泣けるね、本当。もううちらがさ、うまーとか言って口の周りベタベタにしながら頑張ってた揚げパンの陰にこんな死闘があったとはですよ。いや知らなかった、教えてくれて本当にありがとうございます。そこの想像力うちらには欠けてたわ。いやーなんかあれだね、もう本当に実録死闘揚げパン機とかさ、なんかどれだけその調理室の裏側が大変かっていう、そこに尽力している人がいるかっていうドキュメンタリー番組をさ、ちゃんと授業の一環としてこう流してほしいですよね。本当に流してほしいし、なんか作りたいと思った。あのおせち料理作る和食屋さんのね、12月31日を撮ったドキュメンタリーとかあるんですけど、まあ実際めちゃくちゃ面白いですからね。もう何々さん今夜撮りに来るのか、うー間に合わせるぞとか言ってね、本当に一生懸命12月31日にめちゃくちゃおせちを作りまくるっていう番組なんですけど、もう徹夜明けのね1月1日はもうちょっと体ごと半分透明になっちゃってる感じで、それがまた新年のね雰囲気とシンクロして神様っぽくなってる感じがまたいいなって思うんですけど、 や本当作り手にはどんどん感謝していきましょうっていう話ですよね。はい、話それましたが、じゃあ次々紹介していきましょう。ラジオネームハルペンさん。スーパーに売ってる製菓用チョコペンみたいな見た目で牛乳をコーヒー牛乳にしてくるミルメイク、わかめご飯、きなこ揚げパン、どんな果実なんだろうと空想した半分凍ったラフランスのゼリー、いろいろあるけれど一番好きだったのはキムチチャーハン。まだ辛いものがダメでファーストミートでは食べれる気がせず落ち込んだ。でも食べてみると優しい味わい、強い辛みがないのに甘口なキムチなわけでもなく、私のキムチの概念を覆した一品。特に白菜の芯の部分が大好きで、おかわりの時にはこっそり芯の部分を含んだ米パーツを集めて取っていた。あのキムチはどこのキムチを使っていたのか、小学校の時から探しているけどまだ出会えていない。またあのキムチチャーハンが食べたい。はい、あのこの白菜の芯の部分が大好きで、こっそり芯の部分を含んだ米パーツを集めて取っていたの意味がちょっとわからないんですけどあのでもなんかすごい美味しかったんだろうなっていうのはすごい伝わりますね。あの好きなところを先に食べるか後に食べるかって話は結構命題ですよね。私はね、あのディズニーランドであのキャラメルポップコーン、あれ昔は白い方から食べてたんですよね。キャラメルがあんまりかかってない方をね、まずは食べて、それをあらかた食べ尽くしてからいざ大サビに参るっていう感じで、こうキャラメルポップコーンを食べるのが好きだったんですけど、ある日ね、あとはキャラメルパラダイスだって時にさ、転んだんだよね。あーってもうすりむく膝、チリチリのキャラメルポップコーン、もう絶望ですよ。で私その時気づいたんです。幸せを最後に取っておくなんて思想自体が今を生きていない証だと。もうそんなのぬるま湯だよっていうところでですね、明日どうなるかわからない、一寸先でさえどうなるかわからない、だとしたらまず最初に一番おいしいところから食べてしまおうじゃないかっていうところで、まあ、そういうところからショートケーキを背中から食べるみたいな習性をね、私は乱していった感じがありますよね。はい、また横道にそれておりますけれども、次読んでいきましょうか。少し長いですけど、読ませていただきたいと思います。ラジオネームふちさん。はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。私の給食の思い出はリンゴパンです。リンゴパンという名前から甘いパンを想像するかと思うのですが、ブリオッシュのようにドカンとくる甘いパンとは全く違い、言うなれば田舎娘のような飾り気のない素朴なパンです。細かく細切りになったリンゴが練り込まれた一見何の変哲もない丸い形、くるりと渦を巻いてから焼いているため表面に凹凸があるのもポイントです。当時幼い私の手のひらにちょっと収まらない絶妙なサイズ感で、焼き膨れ上がった表面に小麦色の焼き色がついた見た目は、空腹の胃袋をこれでもかと煽ってくるのです。ほんのり香ってくるリンゴの香りと奥ゆかしい甘さ、そして故郷のように柔らかく出迎えてくれる優しいもちもち食感、練り込まれたリンゴの角切りが表面にポロポロと顔を出している様は、まるで宝石のようで、子供心ながらに原石の中に見つけたそのイエロートパーズのような輝きに心惹かれたものです。リンゴの水分を吸っているからなのか、手で引きちぎると繊維がニューッと伸びて、もちもち感をこれでもかと主張してくれます。口に入れると柔らかく優しいもちゃっとした噛み心地で、ついつい笑顔が溢れてしまう私にとってはそんな至福のパンなのです。ただ意外にも同級生からの評価は辛口で、いらないと残す子も多く、いつもバットの中は山盛りのリンゴパン。当時の私はおしとやかな女子を決め込んでおりましたので、食べたい衝動とよだれをぐっと抑え込み、自分のトレイに乗せられたリンゴパンを小さく引きちぎりながら一口一口大事に運んでおりました。本当は5個くらい一気に頬張りたいのですが、大食いだとクラスで認定されてしまうのではと恐ろしく手が出ませんでした。今は人目を気にせず毎日のように食べたいリンゴパンなのですが、どうやらローカルフードだったらしく、愛知県出身の私と東京都出身の夫では話が合いません。スーパーやパン屋に行ってもアップルパイはあれど、あの素朴なリンゴパンはどこにもなくて、幼き日の一口の小さな幸せをもう一度噛みしめたいと願わずにはいられません。ちなみに調べたところ、キングパンという製造元で作られているパンらしく、卸しているのは給食がメインらしいです。ああ、学生時代に戻りたい。 はい、アジナ文学ありがとうございました。引き込まれました。何そのリンゴパン食べたいわって、これ誰しもが思ったよね。なんてことない素朴なリンゴパンだと思うんですけど、まあ、自分の中でね、神格化していって輝いていて、しかももう出会えないみたいな食べ物ありますよね。今あのこのリンゴパンの画像を見てるんですけど、確かにめちゃめちゃ美味しそうです。あの行けない店とか、もう食べられないものとか、幻の味とかね、なんかそういう話だけやる回、今度味な副音声でやりたいですよね。はい、じゃあ最後こちら読んでいきたいなというふうに思います。ラジオネーム豚猫さん。私の忘れられない給食メニューはクリスマスケーキです。なんと一人に一つずつ小さなホールケーキが出たんです。今から40年ほど前、私が小学校低学年だった頃のことで、ホールケーキが出たのはその一度だけだったのですが、あまりにも嬉しかったので、その時のことはよく覚えています。ホールケーキといっても、今思えばチョコレートでコーティングされたカップケーキのようなものでした。ケーキの上にはバタークリームがちょこんと絞ってあり、その上に真っ赤なドレンチェリー、スポンジがパサパサで、正直美味しくはなかったけど、一人分ずつ取っ手付きの可愛いケーキ箱に入っていて、食べ残した人は持ち帰られるようになっていました。私は綺麗な状態で家族に見せたかったので、そのまま持ち帰ることにしました。岩手県の山奥の雪深い小さな村で、その日も雪が降っていました。雪の中、ケーキを倒さないように大事に持ち帰ったことをよく覚えています。雪の中、子供たちが手に手にケーキ箱を下げて嬉しそうに下校するクリスマス。なんて幸せな風景でしょう。想像すると幸せな気持ちになりませんか？はい、ありがとうございます。あのもう今都会で殺伐としてる人間ではなんかもう涙が出てきますね、このエピソード。本当にありがとうございます。でも確かにね、あのケーキを倒さないように大事に持ち帰るって、なんかすごい特別な力があるような気がして、あの私持論がありまして、ケーキを持つと人は優しくなれるって思うんです。あのクリスマスにケーキを買って家路を急ぐっていうシーン、皆さんも経験したことあるかもしれないんですけれども、そういう時ってね、こういつにも増して人の動きの荒々しさとか、なんか強さみたいなのがやっぱ際立って感じられるんですよね。でもそれってやっぱケーキを持っていないと気づけないことで、普段は自分も荒々しい側にいるなっていうふうに思うんですよ。なのでケーキを持つと人は弱くなるんです。守るべきものがあるから弱くなってしまう。でもつまりそれはケーキを持つと人は優しくなれるということなんですよね。っていう風にね、あのケーキを持つと人は優しくなれる、ケーキがもたらす力いろいろあるなと思うんですけど、その一つが、まあ、そういうところにあるのかなという風に私は思っています。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は給食の思い出、味のフレンズさんから届いたお便りいろいろご紹介してきましたが、いやーみんないろんなエピソード持ってて、ほんとまだまだね紹介したりないっていう感じなんですけど、なんかねいい話を聞けば聞くほどまた苦手なものも思い出すっていうね。私あのプルーンが最悪だったんですけど、その次に最悪だったのがいりこ。なんかいりこがさ大量に皿の上に盛られて出てきたの、マジ悪夢じゃないですか。でなんかもう痛いしさ、口の中で味飽きるしさ、もうなんかあの時のあの教室の絶望感みたいなのを覚えてるし、あれ本当になんか悪夢だったんじゃないかなってくらい、ただただいりこをみんなで無言で食べた思い出があるんですよね。まあ、なんか本当に思い出したくないんですけど、まあそんなね悲しい思い出もあれば、美味しいねクリスマスチキンを頬張った思い出とかね、タラのクリームグラタンが美味しかったなみたいな、そういうのをね私は日記に書いたりしてね、まあそういうとこからあの食日記みたいなのが始まってたりもするんですけれども、いや給食いろいろね、嬉しさも悲しさもいろいろ運んでくれた特別な時間だったなというふうに思います。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から。 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。